12月放送分ワンダフル沼津子育てワン沼プラス子育ての時間です。10月まではワン沼プラスというふうに、親しんでいただきましたこの番組ですが、10月の番組改編に合わせてリニューアルをしました。新たにワンダフル沼津プラス子育てワン沼プラス子育てと、まあ、略して私たち呼んでいますが、番組名が変わりましてリニューアルです。子育て真っ只中の皆さんと沼津市がタッグを組んで立ち上げた子育てグループプラウド沼津子育ての皆さんがメインパーソナリティを務める番組です。市の取り組みやイベント情報のほか、市内で活躍する人や観光スポットなど皆さんに役立つ情報を現役のパパママ目線でお届けをしていきます。今日も収録のメンバー皆さんお集まりです。早速みんなで行きましょうか。せーの、
ワンヌマプラス子育て。
バッチリ決まりました。メンバー順番にご紹介していきますけれども、まずは山崎さんに今日のテーマと出演者を教えていただきます。お願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、3回目の放送となりますワンヌマプラス子育て、今回のテーマですが、移住者目線で感じる沼津の子育てについて皆さんで意見を交わしていきたいと思います。はい、今日はプラウド沼津子育て委員の山崎、私ですね、はい、と公認ライターの菊池優子さん、そして沼津市役所移住定住相談室の勝又さんをお迎えして、高層 FM パーソナリティ上田光平さんと4人でお届けします。
はい、はい、では皆さん改めてどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、では今回のテーマと改めてね、皆さんに自己紹介していただこうと思いますので、まず山崎さんお願いします。
はい、改めましてこんばんは。プラウド沼津子育てのパパ委員を務め3期目となります山ちゃんこと山崎です。今回は移住者目線で感じる沼津の子育てというテーマですが、私自身は生まれも育ちも沼津っ子でございます。ただプラウド沼津子育ての活動だったり、新町というシェアオフィスを運営していること、もともとおせっかいの性格もありまして、移住者の方が沼津を楽しむためのイベントを企画したりしていることもあり、今回は移住者目線で感じる沼津の子育てをテーマにお話しさせていただくことになりました。はい、今回、プラド沼津子育てライターからは、菊池さんに来ていただきました。菊池さんは、育休中に沼津に移住してこられ、本業を再開しつつ、ライターをはじめ多方面で活躍しております。今日はいつも通りゆうこりんと呼ばせていただきます。それではゆうこりんお願いします。
はい、こんばんは。ゆうこりんこと菊池です。プラウド沼津子育てインスタグラムではペンギンというライターネームで記事を書いています。夫と3歳の息子との3人暮らしをしてまして、2020年の夏に東京から移住してきたので沼津に来て2年ちょい経ちました。今日は移住者の子育て当事者として感じることをざっくばらんにお話しできればと思います。
はい、はい、
お願いします。
お願いします。ありがとうございます。続いて勝又さんにもお話を伺いたいと思います。勝又さん、ご自身も子育て中の中で、今回はそのゆうこりんの実体験と合わせて、移住してこられたパパママさんたちを中心に行ったアンケートを通じて、こう生の声を聞いていただいて、可能な限りで、柔らかく、お答えしていただければなと思います。勝又さん、よろしくお願いします。
はい、皆さんこんばんは。沼津市役所移住定住相談室の勝又です。私の部署では移住に関する業務を行っていて、沼津市への移住を検討している方からのご相談もお受けしています。ご相談いただく方の中には子育て世代の方も多くいらっしゃいまして、沼津市の子育て支援についてお話しすることもたくさんありますが、今日はプラウド沼津子育てさんとのコラボということで、ラジオをお聞きの皆様にも沼津での子育てのしやすさや暮らしやすさについて一緒に考えていただく機会になればと思います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。さて、今回は、PNK のインスタで事前のアンケートを取らせていただいた沼津の子育てのいいところ、それから子育てをしている上での困りごとについてお話をしていこうと思いますけれども、まずですね、トピック1、沼津の子育てのいいところについて、まあ、これはいろいろあるかと思いますけれども、菊池さんね、はい、どんなところがいいところなのか、ちょっと教えていただけますかね。
はい、私は移住してきたのは2年ちょい前なんですけど、実は私はちょっと特殊で、 あの都内に住んでた時に子育てしやすいところで生活したいなと思って、うん、自分で移住先を探してきたんですね、はい、で夫婦ともに仕事で都内に行くこともあるのでそこに行きやすい距離感の中で、うん、夫は海が好き私は山が好きっていうことで、うん、どっちもある沼津に来ることになりました。
あの実際に今回のアンケートでもやっぱ沼津のいいところ、うんうん、どんなところですかってアンケート の, あの半数以上がやっぱ自然環境に、うんはいはいはい、あの関するものだったんですね、うんうん、で私、まあ、35年もずっと沼津に住んでるんですけど、はいまあ、ゆこに実際にその暮らしてみていかがですか、
うんうん、いいですよ ね, やっぱあの海も山もあるっていうのとあと町が近いのもなんかすごくいいなと思ってますね、うん、あの休みの日の朝に息子にじゃあ今日どこか遊び行くみたいな感じに聞くと、うん、シェンボンハンマーっていう、ね、
可愛らしい
で途中でじゃあパン買って、うん、海行ってお昼食べてもう帰るみたいなの過ごし方っていうのはすごく贅沢だなと思います。で親子ともにあの自然遊びは好きなんですけどそれが遠いとなるとなんか行く方法だったりとか、うん、泊まるところとか計画を立てるための時間が必要になっちゃってそうすると結構億劫になってしまうので、はいはい、それがあのすぐ近くにあるっていうのは沼津はありがたい環境だなと思います、
うんはい、この目線を受けて市役所の勝又さんいかがでしょう。
そうですね菊池さんのように外から来られた方の目線ってとても大事だなって思います、うん、実際に沼津に長く住んでいると当たり前だと思っていることが外から来られる方にとってはとても新鮮に映ることってあると思います。観光スポットとか公園の情報ってネットで検索すれば調べることができますが沼津に住むとどんな暮らしができるとかどんな楽しみ方ができるかってなかなか集めにくい情報だなと思います。でもこうした情報ってこれから沼津市に移住する方が本当に知りたいことなんだなと思います。
そうですよね実際に、まあ、暮らしている方がどういうふうに思うかってすごく大事だなと思うんですけど、うん、やっぱアンケートの中でその他にもあの地域の人が優しいっていう意見だったりあの支援センターが充実しているってことが結構多くありました、うんうんうん、あのこれってなかなか勝松さんとかが、ね、行政の方がみんな優しいですよっていうのもなかなかリアリティが、ね、あの感じられづらいと思うんですけど生の声としてこういう声が上げられるっていうのはすごいポジティブな意見だなというふうに思います ね,、うん、
ねえそれぞれ貴重な意見を頂戴しているわけですけれども新たな取り組みこれもねあのプラウド沼津子育てとそれから行政とタッグを組んで行っているということですので菊池さんにちょっと伺おうと思います。
はい、プラウド沼津子育てでは今年度、子育て支援課さんとタッグを組んで、うん、保育園の細かい情報を集めて、沼津市子育てポータルサイトに公開するという取り組みをやりました。で私自身も移住してきて土地勘もないまますぐに保育園を探して、うん、でたくさん見学したいし園児さんたちの様子もゆっくり見たいんですけど、うん、でもじゃあおむつは持ち帰るのかとか、はあ、あの入園のために必要なこととかも全部聞かないといけないとなると、うん、結構頭がパンクしてたので、なんかそういう、もちろんその全ての保護者さんのための情報なんですけど、移住者の人にとっても、こう移住前後で、こういう情報がもう出てるんだっていうことで安心材料になってたらいいなと思っています。
うん、そういうこう、子育てをしてらっしゃる皆さん、まあ、市民の目線、それから行政としての考え方、これがこう共同することで、うん、さらにね、子育てしやすい町沼津というのが、これから実現していく、されていくというわけですよね。うん、とは言ってもですね、確かに子育てしてるといろいろ困りごとも出てくるんじゃないかなというふうに思います。そこで山崎さん。
はい。今回アンケートでは、あの困りごとっていうのは2つの意見に集中したんですけども、うん、1つが友達や頼れる人がいないっていうことと、あと運転が不安っていう、その2つが多かったですね。うんうんうんでこれに関してはあのゆうこりんも結構よく話してるのを聞くんだけども、はい、そのあたりどうですか。
はい、一つ目の頼れる人がいないという話からするとあのうちは各家族で共働きなので保育園に預けてはいるんですけれどもあの子どもの病気でのお迎えっていうのも含めて常にこう夫婦どっちかが息子を見ていられる体制っていうのは作っていかなきゃいけない。で夫婦とも仕事がすごく忙しい時に子どもが風邪ひくと途端に身動きが取れなくなるっていうことはありますね。
これあのアンケートでもあったんですけど、まあ、お子さんもそうなんですけど自分が具合悪い時にもなかなか病院に行けなかったっていうのもありましたね、
うんうんうん、そうですよね。あの未就園児の保護者さんなんかは特に病院が空いているのは平日昼間だし、うん、その時にパートナーは仕事をしているし で、じゃあしょうがないから連れてったところで順番待ち耐えられないだろうなとか、そもそも受診内容によっては子連れ NG だよなとか難しかったりしますね。
なんか僕、私はやっぱ沼津で暮らしているので、はい、まあ、地元だし、まあ、親に頼ったり、周りの本当に友達に頼ることできるんですけど、やっぱ移住したてってなるとそういうわけにもいかないですもんね。
そうですね。なんか今は本当に困ったらお願いできる友達っていうのが思い浮かぶので、少し心が楽になっているかなと思ってます。で、友達の増やし方っていうのは人それぞれだと思うんですけど、私はいくつかの団体に属したっていうのがやっぱりちょっと良かったかなと思ってますね。で、このプラウドのまず子育てもだし、仕事で使ってるコワーキングスペースの友達だったり、なんかこう普段の交流があってこそ困った時にも助けを求められるっていうのはあるかなと思います。
実際に、まあ、核家族で移住してきた方の場合、まあ、ゆうこりんにはそのプラウド沼津子育てとか、まあ、コワーキングっていうところのきっかけがあったけど、やっぱり、まあ、例えば、まあ、仕事してれば職場での交流とかあると思うんですけど、でも、まあ、移住してきてすぐにずっと、ね、お子さんと家の中でっていう風になると、まあ、大変な時にすごい孤独感とかも感じるんじゃないかなと思うんですけど、
そうですね、私は保育園に預ける前半年くらいは毎日子供と二人きり生活をしていたんですね。で、孤独ですかって言われると、まあ、そこまで深刻ではないんだけど、ただなんか発散できない気持ちみたいなのがずっとある感じがあって、でも今思うとそれが孤独感ってことだったのかなっていうふうには思いますね。で、勝俣さんはその市役所にはそういった相談も来ることはありますか？
そうですね、子育てに関する悩みや相談に乗ってほしいときに頼りになる存在として、子育てコンシェルジュと呼ばれる職員が市役所の子育て支援課にはいます。子育てコンシェルジュは保育所や支援センターなどで勤務した経験を生かして、子育てに関する疑問や保育所の入所手続きなど必要な行政サービスにつなげてくれる頼もしい存在です。
実際に今回のアンケートを送ってくださった皆さんが、パートナーだったり、まあ、ご自身の仕事の都合で、まあ、縁もゆかりもないこの沼津に引っ越してきたって方々だったので、まあ、そういう方にとってもこういうふうに気軽に相談できるコンシェルジュの相談、存在っていうのはすごいありがたいと思いますね。で、実際に移住者の方ってやっぱその仕事の都合で相談に来られる方が多いですか、勝本さん？
そうですね、会社の転勤とか就職先の会社の所在地がたまたま沼津であったなど、仕事の都合で移住する方もいらっしゃいますが、その他にもやはり沼津といったら海というところで、海の近くで暮らしたいといって移住する方や、沼津に観光で訪れた時の街の雰囲気がすごく気に入って移住する方、あとはコロナ禍ですと人混みが少なくて自然を身近に感じられる生活を望んで移住する方など、いろいろなケースが見られますね。
私も地元はここですけど、妻は愛知県から嫁いできましてね、でやっぱり右も左も知らない土地に嫁いできて、子供2人生まれて子育て、特に1人目は相当大変だったと思うんですよ ね。ただそのこう土地というのが子育てしやすい環境ができているかどうか、周りにねこうコミュニケーション取りやすい人たちができるかどうかっていうのはすごくポイントになるんじゃないかなと今改めて思いました。で、今度は車の運転についても先ほどお話が出ましたけれども、これについてもね、山崎さん。
そうですね。車ってところはもうゆうこりん普段からすごい苦しんでるのを聞くんで、
はい、
ね。
私も都内にいるときは車なしで生活してたので、
そうですよね。
で、ペーパーからまたここに来てスタートしました。はいはいはいはい、で、やっぱちょっと怖いので遠いところは行けなくて、あそこでやってるの行きたいけど行けないみたいなのはすごくこうストレスが毎日積もってましたね。で、今は少しはできるようになってきたので、今移住してきたとかちょっと交通困ってるよみたいな時には友達に声かけてほしいなとは思っていて、で、そういう時用にこう私もお下がりで親戚にもらった予備のジュニアシートを車に積むようにしてます。なんか気軽に助け合えるような形が作れるといいなと思います。
これについては勝俣さんいかがですか？
そうですね、確かに都内から移住してこられる方って車をお持ちでない場合も多いですよね。沼津市では公共交通をより気軽に使っていただけるようにと、バスの乗り方やバスの路線、バス停の場所などについてお示しした公共交通のお出かけマップというものを作成しておりまして、市役所の市民課では 転入のお手続きをされた方にもお配りしています。また今年の4月からは沼津市内を運行するすべての路線バスでパスモやスイカなどの交通系 IC カードがご利用いただけるようになりまして、より便利に公共交通が使えるようになりました。
これ交通系 IC 使えるの本当すごい地味にすごい嬉しい。なんか子供抱っこしてると、あの小銭両替してその分だけ入れるって、すごいみんな待たせちゃってるなと思うので、なんかこれ嬉しいですね。
嬉しいですね。で、公共交通がこう充実すると、中学生ぐらいになったら、なんか子供だけでも移動できるっていうのは、親の負担も生活の中で減っていきますよね。
そうですね。車の運転もそうですけれども、移住するにあたって知らない土地で知り合いもいない中暮らしていくことって、不安や心配事ってたくさんあると思います。移住した方が孤立しないように、移住後に参加できるサークルとか、地域のコミュニティを紹介するなど、一人じゃないんだよということを我々も伝えていきたいなと思います。
はい。先日私、バス会社の担当者の方とね、お話を伺う機会がありまして、この沼津のエリアっていうのは、比較的新しいバスをよく導入してるんだそうです。つまりその、ベビーカーとかね、車椅子とかで、乗り降りがしやすい新しいバスを積極的に導入しているということですから、これも比較的ね、ポイントとして覚えておくといいかもしれませんね。ということでお話を進めてきましたけれども、はい、菊池さん最近こう感じたことがあったそうで、はい、ちょっと聞かせてください。
はい。私先日、プラウド沼津子育て主催のイベントで、ヘダに行ったんですよ。
はい。
自分の運転で。
頑張りましたね。
はい、頑張りました。で、オリーブの収穫イベントで、そのヘダに住んでる方も参加してたんですね。うん、で、そこで子どもたちがなんせ楽しそうで、うん、名前もその初めて会ったんだけど、お互い覚えて呼び合って遊んでて、で帰ってからももっと遊びとこっととか言ってね、うん、名残惜しそうで、なんかそういうつながり方ってすごくいいなっていうのをしみじみ感じました。でなんか子ども同士のその自然なつながり方っていうのが親同士もつないでくれるなっていうのを感じました、
うん、
今年度は他にもプラウド沼津子育てでイベント企画の予定がありますでしょうか？
あります。1月の12日とですね、1月の24日に、お産を語る会というイベントを開催します。
は
いはいはい、これ、同日とも10時から12時に、宿り木っていう沼津の、レンタルスペースで開催されるんですけれども、やっぱり、うちも、
うん、
出産を機に仲良くなったっていうこと、今もう6年経つんですけど、未だにやっぱすごい付き合いあったりするので、まあ、そういったまあお産をこう通してこう友達ができるというのはすごい大事なことだなというふうに思っているので、まあ、そういったイベントも開催されます。こちらもプラド沼津子育てのインスタの方で発信がありますので、ぜひそのあたりもチェックしていただければなというふうに思っています。なんかこう今回の放送を聞いて、その、まあ、孤独感だったり、いろんなその、あたりです。まあ、共感をしていただいた方っていうのは、もうそういった方に、ぜひ僕と、私たちの情報が届くといいなというふうに思っているので、この放送やインスタで一人でも多くの方の沼津の子育てが楽しくなれば嬉しいなというふうに思っています。
はい。実は収録前には私言わなかったんですけれども、はい、実際に放送を出してリスナーさんからは反応をいただいております。
おります。
はい。これまでのワンヌマプラスからガラッと変わって、そこに子育てという分野が入りましたんで、新しい試みねとか、確かに考えてみると、コースト FM で子育てに特化した番組コーナーってここ最近放送してなかったので、聞いているリスナーの皆さんにとっては新鮮なんだろうなと。
なるほど。
それも一通だけではなくて複数反応をいただいてお
り
ますの
で、ね、
ぜひこの時間ね、番組をお聞きの皆さんもこのコーナー番組に対するご意見ご感想を寄せていただければありがたいなというふうに思います。さあではですね、お時間も迫ってきましたけれども、また改めて皆さんにお伝えしたいこと、山崎さんからいきましょうか。
はい、そうですね、先ほどもお伝えさせていただいたんですけど、私たちプラウド沼津子育ては特に、まあ、移住して来られた方たちなんかが、うん、もう沼津での暮らしが少しでも良くなればというふうに思っているので、そういった方たち、ぜひ今回の放送を聞いてこう外に出てみようとか、人とつながるっていうようなきっかけになってくれると嬉しいと思います。
はい、
はい、またゆうこりんも何か、
はい、はいはい、今日は私の実体験をもとにお話をさせていただいたんですけれども、他の移住者の方も 沼津に来てこんなことがわからないよとか、こんな行政情報があったらいいなとか、そういうご提案があったら、私実はインスタグラムの、プラウド沼津子育てでインスタグラムのインスタ班でもありますので、はい、そこにこうメッセージをいただけると、全部は答えられないかもしれないけど、なんかこちらもできることがあるかなというふうに思います。うん、なんかそういうのって地元の育ちの方にも役立つ情報になったりすることもいっぱいあると思うので、移住者も地元の育ちの方もみんなで子育て環境をこうより良くしていけたらいいなと思います。はい、
では勝松さん、
はい。今日は実際に沼津に移住した方のリアルな声を聞くことができてとても参考になりました。これから沼津に移住する方にこうしたリアルな声とかリアルな暮らしを知ってもらうことってとても大事なことだと思います。お知らせにもなってしまいますが、沼津市では沼津市への移住を検討している方に沼津での暮らしをお伝えするためにインスタグラムのハッシュタグ沼津暮らしの普及浸透に取り組んでいます。沼津市にお住まいの方に沼津の日常について発信していただくことで、これから移住する方の参考になるツールになればと考えております。年末年始にかけてはキャンペーンも行いますので、皆さんもインスタグラムでハッシュタグ沼津暮らしをつけた投稿をぜひお願いします。
これは沼津がひらがなで、暮らしの区が漢字ですね。
そうですね。
はい、私もタグ入れるようにします。
ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。はい、ではゆうこりん片松さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はゆうこりん移住者の目線という立場でいろいろとお話をしてくださいました。はい、我々やっぱりずっとこの静岡県の東部、とりわけ沼津というところに住んでると、これが当たり前だみたいな文化っていうのはどうしてもある。それがいい部分もあれば、やっぱり改善していかなきゃいけない部分っていうのね、山崎さん感じますよね。
は
い、
そうですね、
うん。
やっぱり私も、沼津長く住んでる方の声とかも聞くと、こんな川と海が近くにあるところに誰が住みたいのっていう感じですけど、移住してきた方に聞くと、川と海がこんな近くあって山まであって最高だよねっていうので、やっぱ目線が変わると、やっぱ意見もすごい変わってくるんだなというふうに思いますね。
確かにその海から、例えば山で言うと足高まで、車で随分移動しやすいですよね。
家からまた行けるっていうのが、すぐに行けるっていうのがいいですよね。
だから、そう言われてみると、なるほど確かに。そうかと、我々はいかに恵まれたところに住んでるんだと、
ね、当たり前でしたからね。
当然そこから生まれる恵みというのも我々ね、美味しくいただいたり活用しているわけですから、こういった目線というのも大事に私たちまたこれからね新しい取り組み進めていきたいなというふうに思います。では山崎さん、最後に改めてお知らせいきましょう。
はい、プラウド沼津子育てでは引き続き公式インスタグラム、公式フェイスブック、公式 LINE で子育て世代向けのイベント情報やお出かけ情報の発信、子育てエッセイの掲載を行います。また今年度も親子がリアルに触れ合えるイベントの開催や、三浦地域、戸田地域でのイベントの開催も予定しています。沼津の子育てっていいねの共感と発信を合言葉に、今後も楽しい企画を考えていきますので、ぜひチェックしてみてください。
はい、ということで今回は PNK の皆さんですね、プラウド沼津子育ての皆さんがインスタを活用して事前にアンケートを取っていただきました。そのアンケートにご協力いただいた皆さんもありがとうございました。沼津の子育てのいいところ、そして子育てをしている上での困りごとについてなど、そしてじゃあどんな風にそれが解決できるんだろうかというところまでお話を進めてまいりました。いろいろね、市役所目線としても勝間さん、ちょっといいヒント得られたかなって。
そうですね、とても貴重な意見だと思います。
はい、
やっぱり長く沼津市に住んでいる方の目線と外から来られる方の目線って本当に違うんだなっていうのを、私も日頃の業務を通してよく感じているんですね。
はい、
こうした外からの目線を我々ももっともっと、これから沼津市に来る方にですね、多く伝えていきたいなと思います。
はい、ということで今回のワンヌマプラス子育ては私含めまして4人のメンバーで進めてまいりました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。